審査員をお願いしております大西真紀さんから、今回のご好評いただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまず今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの、応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、テーマが、変わること変わらないことというテーマだったので、提案を拝見するときに、そのテーマに対してどのように答えたかっていうことが、明確に伝わる作品を選ぼうと思って選びました。はい、で、まあ、あと、パソコンの画面上で見る、コンペだったので、はい、やっぱり、印刷したものと違って、見やすい提案と見にくい提案っていうのが、例えば色の濃さだったりとか文字の大きさだったりとかあるのかなっていうのは感想としてあります。で、結果的にそうですね、変わること変わらないことっていうことに対してどういうふうに答えてるかっていうふうに考えると、選んだ作品が、ほんの少しの気づきみたいなものが都市や空間を の見え方をどのようにこうガラリと変化させるかみたいなことを対して答えている作品を選んだような気がしています。
はい、わかりました。
はい、
ではですね、ちょっと一つずつ具体的に振り返っていきたいんですが、はい、まずは金賞ですね、選んでいただいたのが1168番のラビーンハウスリバーシティですが、はい、これはいかがでしょうか。
はい、はい、これは、まあ、都市レベルぐらいの大きな、すごく大きな屋根を掛け渡すということで、集水面積が上がって、その屋根と屋根の狭間みたいな間のところが、こう、水がこう溜まって、そこが川のようになっていくという提案だったんですけれども、まあ、実際に都市のレベルでそれをやるっていうのは結構難しいことかもしれませんけど、ちょっと規模の大きい建築で、同じように大きな屋根を渡してその間が水になっていくっていう提案だったら十分にあり得る提案だなと思ったっていうことと、まあ、その集水面積っていうこうすごく、まあ、どの建築にもあるものに着目することによってその風景全体をガラリと変えてしまうっていうところが面白いなと思って選びました。
なるほど、すごく大胆なこう提案ですよね。
そうですね、まあ、少しの気づきというか結構大胆ですねこれは。はい、
わかりました、ありがとうございます。ちょっと次に、移りますが、次は、銀賞で選んでいただいたのが1363番、ですね。これが、ですね、都市の中のとても小さくて大きな広場というものですが、いかがでしょうか。
はい、はい、これは、そうですね、都市の中にはどこにでも存在しているそのビルとビルの、まあ、多分1メートル未満の隙間に、はい、ハーフミラーを、壁に貼るっていうことによって、まあ、そのまあ、ちょっと私の深読みなのか、ハーフミラーっていうものの仕組みが、初めよく分かっていなかったので、インターネットで検索したりしたんですけれど、はい、なんか、その壁、もともとあった既存の壁が、まあ、うっすら見えていて、それがこう、両側に張った壁によって、どんどん反復していく空間ができるっていうことだと多分思うので、まあ、その都市の中に、普段だったらもうすごく狭くて何も使えないような場所、が、そのハーフミラーを貼るっていう、まあ、ことによって、まるで今までなかったブラックホールが出現してしまうみたいな、なんか不思議な空間が突然現れるっていうところが、魅力的だなというふうに思いました。まあ、ただ、広場っていう言い方が、広場みたいに人が集まる場所っていうわけではどうもなさそうなので、はい、本当に合ってるのかなっていうのはちょっと思ったんですけれど。
なるほど。こういう、はい、なんて言うんでしょうね、面のこう素材を変えたり色を変えたりっていうのが他にも一つあって、街全体を白く塗って2度下げる提案というのがあったんですけれども、
はい、ああなるほど、それもなるほど、
何か
ちょっと
違うみたいな、そうですね、他の方もね、その2度の方を選んでる方もいらっしゃって、
ああ、なるほど、はい。確かにそれも魅力的な提案かもしれないですね。はい。
わかりました。まあ、どうぞどうぞ。はい、
全部やらなくても、例えばその都市の中に一箇所そういう場所を作るだけで、その街のなんか、あれっていう感じが生み出せるっていうところがいいなというふうに思いました。
こうすごく狭い、ビルとビルの間をこう逆にこうどこまでも続くような広い感じに、なっていくっていうのが、はい、やっぱりこうはなんていう状況の転換の鋭さみたいなところが評価のちょっと、はい、なあの軸になってるんでしょうか。
そうですね、まあ、ただ実際に本当に壁っていうのは、まあ、窓がついてたりとか、換気扇がついてたりとかボコボコしてるので、はい、そんなに綺麗にハフミラー貼れるかなっていうのはちょっと気になりましたけど。
あ、なるほど、なるほど、はい、わかりました、はいはい。じゃあ次ですね、はい、同賞で選んでいただいたのが1304番の、はい、ロカハウスですけど、いかがでしょうか。
はい、これは確か、断面図が大きく載っていて、はい、そこをなんか雨水がこうろ過されていく様子が書いてあったんですけれども、はい、まあ、例えばこう、環境的な問題に答えるっていう時にすごくこう、はい、真面目に答えるっていう方法もあるんだけれども、うん、このようにとてもポエティックに、はい、実際にこういう空間がもしできたら、はい、それはなんかすごく楽しいんじゃないのかなって思わせるような新しさがあったような気がしたので、はい、選びました。
なるほど、なるほど、
はい。
屋根がこうなんていうの、結構幾重にも重なっているような感じなんですが。
そうでしたね、はい。
屋根に対しての大西さんって何かと、あの、なんて言うんでしょうね、こう、強いこう、思い入れとか何かそういったものってありますか。
どうなんでしょうね、言われてみたらあるかもしれないですね。そうやって言われてみると、私確かあのこれですごく思い出したんですけど、まあ、すごく個人的なことで恐縮なんですが、はい、小学校の時にこう、はい、雨水を本当に自分で集めてそれを飲めるまでろ過するにはどうしたらいいかっていうのをなんか自由研究でやったことがあるんですよ。
はいはい、
それってすごくあのなんて言うんでしょう、すごくそのそこをやっぱりすごくそれって結構単純な仕組みでできていて、はい、まあ、水道局にも聞きに行ったりしたんですけど、はい、まあ、普通にこう人間の私たちみたいな素人の力でも、はい、まあ、すごく泥水みたいなものからとっても綺麗な水をこう取り出すことができるっていうのは、はい、なんとなくこう知っていて、はい、実際に本当にこういう層状のものができて、はい、まあ、どういうふうにこの屋根を支えたりとか、はい、こんな美しいあの断面図みたいなものができるかどうかっていうのはちょっとありますけれども、はい、まあ、そこ、雨水、泥水みたいなものが通ってきて、すごく美しい水に変わっていくっていうことは、実際に可能だと思う、
はい、
し、なんか、これは金賞ですか、金賞、文章と違って、まあ、一つの住宅の提案で、まあ、今回他にも住宅の提案って結構たくさんあったんと思うんですけど、はいはいはい、まあ、変わること変わらないことっていうテーマで、はい、その、まあ、住宅っていうプログラムを選んで何かを提案するって結構難しいんだなっていうのは全体を見て感じた印象だったんですよ、
はいはい、
なんかその一つの建築で、はい、なぜ住宅というプログラムを選んだんだろうみたいなところが結構あったりして、まあ、その中でこれはなんかもうすぐ住宅かもしれないけれどもそれ以上の何かテーマに答えているような気がしたので、いいかなと思いました。
わかりました、ありがとうございます。では次ですね、はい、佳作を2点選んでいただいているんですが、まず1つ目の1019番の作品ですが、はい、いかがでしょうか。
そうですね、これはなんかちょっと変わった提案で見たことがなかったので選んだんですけれど、はい、確か、浮島氷島という、そうですね、タイトルで、
はい、
普段はなんか池の中にそのあるなんか漂流物のようにしてこう浮かんでいるんですけれども、冬になってその何でしょう、湖面っていうんでしょうか、
はい、
水面が固まる凍ってしまうとそこに場所がこう決まって、はい、そこに人がこうその氷の上を歩いてアクセスできるっていう提案で、
うん、
見たことないなと思って選びました。あまりとこれは なんか深い理由があって選んだというか、見たことないなというつもりで選びました。
わかりました。ありがとうございます。はい、最後ですね、佳作の2つ目が1210番 ですけれども、はい、ちょっと待ってね、1260はこれですね。影と知覚というものですが、いかがでしょうか。
はい、はい、これは、ドローイングがとっても美しくって、はい、まあ、壁をパラパラ立てていくことによって、それの、なんて言うんでしょう。表と裏の関係というか、まあ、光が当たる面とそれによって背後にできる影の空間みたいなものを、はい、提案している作品で、ドローイングもすごい綺麗だったっていうことと、あと、まあ、いいなと思ったのが、これあの平面図を見た時にその屋根がどうなってるのかなっていうのがすごく気になったんですけれども、はい、断面を見た時にその屋根をかけるっていうことは、あのしないで、はい、壁を傾かせるっていうことで、はい、まあ、日差しのような空間を作って、うん、はい、そこに人の、あの居場所みたいなものを作っていて、うん、はい、まあ、すごくシンプルな、ルールだけで全部解き切っていて、うん、それがこう、なんていうか、綺麗なまままとまっているっていうところがいいかなと思いました。
なるほど。ありがとうございます。
はい、
あの全体を通してくると、どちらかというとこう、すごくシンプルなものに、なんていうんでしょうね、発想の原点があって、はい、それを用いて大きな効果を得るような感じがちょっとしたんですが、そういった考えっていつも頭の中で、はい、想像とか想起されてたりするんですか？
そうですね、何か、はい、普段隠されているけれども、うん、それを探っていくことですごい小さな気づきみたいなものが、うん、何か、人の見え方を変えるとか、見たことのない空間体験につながっていくみたいなことがいいなというふうに思っています、
うん、は
い、
なるほど、ありがとうございます。では最後に一つだけ質問なんですが、
はい、
今回のテーマである変わること変わらないことというのはやはり、3.11 のこともちょっと考慮して、あんまりベタでなくて、3.11 以降いろいろ考え方とか価値観が変わったものって多いと思うんですね。建築とかコミュニティとか、はい、まあ、エネルギーもそうですし、はい、いろんな社会とかもいろいろありますけれども、今回のテーマであるこの変わること変わらないことのきっかけだった 3.11 について何か大西さんの中で、はい、例えば変わったこと変わらないこともあれば、はい、何かこう考え方が少しこう何かあったかなとかそういったようなお話をいただけますでしょうか。
はい、すごく難しい質問で、3.11 以降何かこう建築に対する考え方みたいなものが確実に変わってきているという実感はあるんですけれども、まあ、それがどんなふうに変わったのかっていうことがまだ明確に言えるような言えないっていう感じがあって、まあ実際に被災地というんでしょうか、東北に伺いながらいろんな方のお話を伺ったりとか、それを通して建築を考えたりすると、はい、今まで動かなかった心の部分が動いているなっていう実感はあるんですけれど、はい、もうちょっとやってみないと、それが結果的にどんなところにつながっていくのか、どんな風に変化していくことなのかっていうのはまだちょっと見定められないっていうところですね。でもなんかこう実際に行ってみた時に、はい、こう素直に動く自分の心みたいなものをなんか大切にしたいなと思っています。はい、
結構頻繁にあちらにはアーキエイドもありますし結構頻繁に行かれてるんですか？
はい、そうですね、そんなにもっとたくさんいらっしゃってる方もきっとおられるので、うん、そんなにたくさん行けているというわけではないかもしれませんが、うん、まだアーキエイドで小島和弘先生のもとで継続的に関わっていくことにはなりそうなので、うんうん、引き続き考えていきたいなと思っています。
わかりました。
はい、はい、
ではですね、一度収録ここで締めさせていただきますね。
はい、
はい、どうも今回たくさんの審査でしたけれどもお忙しい中、はい、貴重なご好評ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。